信仰の道を選んだのです。前の中人は障壁の厚さを測れましたが、この二人は障壁の中のチムたちの住むべき場所を探したのです。まあこれは信仰です。カダシバネヤ、なんという大切な場所でありましょうか。決定の場所です。大部分にとって呪いの場所になってしまったのです。まあ、イスラエルのためは罪より解き放され、牢獄から解放され、新しい命を与えられました。けども、不信仰と不従順のために、欠乏と貧困と恐怖のうちに生活するようになってしまったのです。この事実は、まあ、信ずる者の生活も、まあ、このアガノでの生活に似ている場合があり得ることを示しています。どうでしょうか？私たちの生活はどのように見るなのでしょうか？我々の生活の中に不信仰、不従順、不満足、不平、反抗があるなのでしょうか？パウロは、まあ、アガノに送るクリスト者の生活を描いています。今度、新約聖書の292ページです。一緒でしたかね。さて兄弟たちよ、私はあなた方に向かって御霊に属する人に対するようには話すことができないで、肉に属する人、キリストにある幼子に対するように話しました。私はあなた方には乳を与えて固い食物を与えませんでした。あなた方にはまだ無理だったからです。実は今でも無理、まだ無理なのです。あなた方はまだ肉に属しているからです。あなた方の間に妬みや争いがあることからすれば、あなた方は肉に属しているのではありませんか。そしてただの人のように歩んでいるのではありませんか。もう一箇所、ヒブル書、内容的な字で394ページです。5章の11節から、この方について私たちは話すべきことをたくさん持っていますが、あなた方の耳が鈍くなっているため解き明かすことが困難です。あなた方は年数からすれば教師になっていなければならないにもかかわらず、神の言葉の処方をもう一度誰かに教えてもらう必要があるのです。あなた方は硬い食物ではなく、乳を必要とするようになっています。また、乳ばかり飲んでいるようなものは皆、義の教えに通じてはいません。幼子なのです。しかし、硬い食物は大人のものであって、経験によって良いものと悪いものとを見分ける感覚を訓練された人々のものです。と、ヒブル書の著者は、まあ、書いたのです。まあ、多くの人々は、イエス様によって古い命から解き放たれていますが、新しい生活に踏み込んでいないのです。これは、まあ、聖書の言っている肉のキリスト者の状態です。肉の信者は救われています。なぜならば、その人は、まあ、救い主、主イエス様を受け入れることによって神の子供となったからです。肉の信者は心の中に聖霊を宿していますが、その人はいつも御霊を悲しませています。肉のキリスト者は再び生まれることによって新しくされましたけど、まだ キリストにある小さな赤ちゃんのようなものです。肉のキリスト者は、この世の喜びや、享楽を主イエス様より愛しています。肉のキリスト者は、イエス様を救い主として認めていますけど、まだ、自分のすべてを主に捧げていません。肉のキリスト者は、自分が主イエス様を必要とし、主イエス様との交わりを持ちたく思っておりますけど、イエス様は肉のキリスト者の中には小さな場所しか持っておらず、その人を支配することができません。肉のキリスト者は悩みに満ちた状態にあります。まあ、肉のキリスト者には二つの性質があります。すなわち、ある時は主イエス様が支配者であり、またある時、自己、悪魔、または罪が支配者となります。私たちの生活はどのような状態なのでしょうか。私たちはアガノにいますか。まあ、私たちもイスラエルのためのように、カデシバネナ、バネヤにいます。カデシバネヤは決心の場所です。イスラエルの民は選びました。不信仰の道、主に頼らない道を行きました。その結果は欠乏と死でした。私たちは今日、主イエス様に、私は御言葉を信じます。全生涯の支配権のあなたに明け渡します。ここには悩みと問題があるけど、あなたはここにおられます。あなたのご臨在は私のために十分ですと言いましょう。最後にちょっとだけ、カナンのイスラエルの民について考えて終わりたいと思います。カナンでのイスラエルの民はどうだったなのでしょうか。申命記に戻りまして、まあ、次の箇所を読むとすぐわかります。また旧約聖書の288ページになります。288ページです。申命記の6章、七節から、あなたの神主があなたの先祖アブラハム、イーサク、ヤコブに誓われた地にあなたを導き入れ、あなたが建てなかった大きくて素晴らしい町々、あなたが満たせなかったホリード、あなたが植えなかったブドウ畑とオリーブ畑、これらをあなたに与え、あなたをエジプトの地、奴隷の家から連れ出された主を忘れないようにしなさい。8章の7節。あなた方の神主があなたを良い地に導く入れようとしておられるからである。そこは水の流れと泉があり、谷もと山を流れ出た深い淵のある地、小麦、大麦、葡萄、イチジク、ザクロの地、オリーブ油と蜜の地。そこはあなたが十分に食物を食べ、何一つ足りないもののない地、その地の石は鉄であり、その山々からは精度を張り出すことのできる地である。もう一箇所、中一章。同じく申命記の中一章の23節から、主はこれらの国々をことごとくあなた方の前から追い払え、あなた方は自分たちよりも大きくて強い国々を占領することができる。あなた方が足の裏で踏むところはことごとくあなた方のものとなる。あなた方の領土はアガノからレバノンまで、あの川ユーフレツ川から西の海までとなる。誰一人としてあなた方の前に立ちはだかる者はいない。あなた方の神主はあなた方に約束された通り、あなた方が 아시오 푸미르 치노 젠메니 아나다가타니 타이스로 비에토 소리오 노조마세 아후토 아리마스 마 이스라엘노 타메와 푸신코 데 아리 푸추춘 데시타 노데 니 하쿠만니 노 히토베토가 시마 신데 시마이마스타 데스카라 아타라시 마타코 아타라시 세타이 노 히토베토가 가나니 하이루 요니 났다노 데스 まあ、イスラエルのためにとって、カナの地は、食運よ、喜び、満たし、み、勝利を意味していました。エジプトは他国の支配、奴隷の国でした。アラノは、地区支配と欠乏の国でした。カナンは神の国に満ちたれた国でした。まあ、我々に関係つければ、罪人は、この世に住み、悪魔の奴隷のもとにいます。罪人は、子羊の血によってのみ、この世と悪魔の力が解き放たれます。もしキリスト者が、キリストにある自分の富を受け取りながら、なおも、自分の道を行くならば、その人は、裁きにいるのです。そこには、欠乏と、貧困があり、勝利はありません。もしキリスト者が、主イエス様の提供するものを全部受け取るならば、そのキリスト者は、満たしと、身と、勝利の状態に入るのです。まあ、カナの地にあるイスラエルの民は、主イエス様のうちにあるキリスト者に例えられます。まあ、キリストのうちにという言葉は新約聖書の中で何回も何回も何回も出てきます。230回ぐらいです。この言葉は、キリストのうちにという言葉は、新しい命、新しい立場、キリストのうちにある、まあ、キリスト者の持っている全部の富を意味しています。私たちはどこにいるなのでしょうか。あるのですか。主は私たちを召されたのは救いのため、自由のため、清い生活のため、キリストの平和が自分の心を満たすため、召された道にふさわしく歩くため、主イエス様との交わりに入らせるため、暗闇から、まあ、驚くべき光に招き入るため、祝福を受け継ぐため、御国とその栄光に召すため、永遠の命のためなのであると聖書ははっきり言っているのです。まあ、パウロはロマ書8章の37節に次のように言ったのです。私たちは、私たちを愛してくださった方によって、これがすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。圧倒的な勝利者になるために私たちは救われたのです。確かに人たちは主にパウロは主の恵みによって救われた人々の成長のために考えられないほど祈り戦い続けました。まあ、パウロの祈りを読むとわかります。ちょっと一箇所見てみましょうか。エペソ書の3章。新約聖書の344ページになります。344ページです。3章の14節から。どうか父がその栄光の豊かさに従い、御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますように。こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでいてくださいますように。また愛に根ざし、愛に基礎を置いているあなた方が、すべての生徒と共にその広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、 人生をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。こうして神ご自身の道々